ある年の正月2日、元常の代にいわゆる臨時の客があった時のことである。臨時の客は二宮の代表と同日に摂政関白家が大臣以下の神立ち名を招いて催す饗宴で、代表と別に変わりがない。御意も他の侍たちに混じってその残香の相伴をした。当時はまだ取り髪の習慣がなくて、残香はその家の侍が一堂に集まって食うことになっていたからである。もっとも代表に等しいといっても昔のことだから、品数の多い割にろくなものはない。餅、太、蒸しあわび、干し鶏、宇治の塩、近江の舟、鯛の世話やり、鮭のこごもり、焼きだこ、大エビ、大麹、小麹、橘、串柿などの類である。ただその中に例の芋がゆがあった。ゴイは毎年この芋がゆを楽しみにしている。が、いつも人数が多いので自分が飲めるのはいくらもない。それが今年は特に少なかった。そうして気のせいか、いつもよりよほど味が良い。そこで彼は飲んでしまった後の椀をしげしげと眺めながら、薄い口ひげについている滴を手のひらで拭いて誰に言うともなく、いつになったらこれに飽けることかのう、とこう言った。太夫殿は芋がゆに飽かれたことがないそうだ。恋の言葉が終わらないうちに誰かがあざ笑った。サビのある横柔な武人らしい声である。ゴイは猫背の首を上げて臆病らしくその人の方を見た。声の主はその頃同じ元常の格言になっていた民部卿時長の子藤原の俊人である。肩幅の広い身の丈の群を抜いたたくましい大男で、これはゆで栗をかみながら黒木の杯を重ねていた。もうだいぶん酔いが回っているらしい。お気の毒なことじゃの。俊人は、ゴイが顔を上げたのを見ると、軽蔑と憐憫とを一つにしたような声で言葉を継いだ。お望みなら、俊人がお任せ申そう。始終いじめられている犬は、たまに肉をもらっても容易に寄りつかない。ゴイは、例の笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、俊人の顔と空の碗とを等分に見比べていた。お嫌かな？どうじゃ？ゴイはそのうちに囚人の視線が自分の上に集まっているのを感じ出した。答え方一つでまた一同の長老を受けなければならない。あるいはどう答えても結局馬鹿にされそうな気さえする。彼は躊躇した。もしその時に相手が少し面倒くさそうな声で、お嫌なら立ってとは申すまい、と言わなかったなら、ゴイはいつまでも椀と俊人とを見比べていたことであろう。彼はそれを聞くと慌ただしく答えた。いや、かたじけのうござる。この問答を聞いていた者は皆一時に失笑した。いや、かたじけのうござる。こう言って語彙の答えを真似るものさえある。いわゆる当家亀甲を持った窪付きや高付きの上に多くのもみえぼしや立てえぼしが笑い声とともにひとしきり波のように動いた。彼も最も大きな声で機嫌よく笑ったのは俊人自身である。ではそのうちにお誘い申そう。そう言いながら彼はちょいと顔をしかめた。こみ上げてくる笑いと今飲んだ酒とが喉で一つになったからである。しかとよろしいな。かたじけのうござる。ゴイは赤くなってどもりながらまた前の答えを繰り返した。一同が今度も笑ったのは言うまでもない。それが言わせたさに、わざわざ念を押した当の俊人に至っては、前よりも一層おかしそうに広い肩をゆすって交渉した。この作北の野人は生活の方法を二つしか心得ていない。一つは酒を飲むことで、他の一つは笑うことである。 しかし幸いに談笑の中心はほどなくこの二人を離れてしまった。これはことによると、他の連中がたとえ長老にしろ一同の注意をこの赤鼻の語彙に集中させるのが不快だったからかもしれない。とにかく段平はそれからそれへと移って、酒も肴も残り少なくなった自分には、何がしという侍学生が片履きの片革へ両足を入れて馬に乗ろうとした話が一座の興味を集めていた。が、語彙だけはまるで他の話が聞こえないらしい。おそらく芋がゆの二次が彼のすべての思慮を支配しているからであろう。前にキギスの焼いたのがあっても箸をつけない。黒木の灰があっても口を触れない。彼はただ両手を膝の上に置いて見合いをする娘のように霜に侵されかかった瓶のあたりまでうぶらしく蒸気しながら、いつまでも空になった黒塗りの椀を見つめて、たわいもなく微笑しているのである。